先ほど話したように、今まで中国国内でいろんな商業施設とか遊園地テーマパークとかですね、ホテルとか、研修も20年間やってますので、そういったところの、経験した人たちが、今回のそのユニバーサルスタジオ北京、通称 USB、USB メモリーみたいな名前になっちゃうんですけども、ユニバーサルスタジオジャパン大阪の方は USJ だから、意外としっくりくるんですけど、USB になっちゃうんですね。ユニバーサルスタジオ北京って、中国語のそのピン発音ではベイジンって言うんですけどね。だから B なんですよね。だから USB なんですけども、その USB にかなり、気がつけばですね、転職した人たちがいて、今やもう知り合いだらけになっちゃってですね、いろんな子が、今もう子でもないですけどね、皆さん30代とかなってるんで、WeChat とかでしょっちゅう、もうこの半年間ぐらい、もういろんな報告とかですね、相談も受けました。寮はね、あるんですよ。今回のこの北京のユニバーサルスタジオ USB はですね、北京の中のその通州区ってなんだ、日本語だと通州という場所なんですけど、そんなにね、郊外じゃないんですよ。これ東京都に北京市をこう当てはめて考えるとどのぐらいなんだろうな。葛西とか、浦安みたいな感じぐらいの距離感ですよね、都心から。なのでそんな遠くないですよ。まさにほとんど東京ディズニーリゾートぐらいの距離感だと思います。なんとなく、位置的にもそんな感じなんですけども。で、パークのこの近くに、寮。今ね、14棟って言ったかな？結構あるんですね。14棟、14棟ですよ。こういう、いわゆる、結構背の高めの、マンション、20何階とか。14棟ぐらい立っていて、そこが、従業員さんの寮になっているってことで。これは、USJ とか、東京ディズニーにはないでしょうね。じゃあその大阪 USA とか東京ディズニーでないのが、なんでこの北京で14棟も作ったのか、または必要だったのかというと、もう本当に北京今家賃高いんですよ。高い高い。感覚ですけど、今東京の4倍とかぐらい、3倍4倍、ぐらいの感じでしょうね。だから若い人はもう絶対買えない。親が金持ちであれば別ですけども、また親に買ってもらうんであれば別ですけど、その就職して自力で働いて普通に奥さんとってなった時に、軽く1億はやっぱりね、しますからね。ちょっといい部屋だとやっぱり3億とか、なかなか買えない、手届かないので。で、こんなそのレジャー産業に勤める人たちってそんな ものすごい給料もらえるわけでもないし。そう。で、その通州区の地元の人たちが就職してくれれば一番いいですね。しかし、それはそれなりにいるものの、そんなたくさん、それだけで1万人、第2期、第3期の工事まで終えると、やはり2万何千人とか3万人必要なんですけども、それほどの人数が集まるわけがないので、どうしてもその地方からの集めるわけなんですね。地方から来た人たちにとって北京の今度家賃は高い。 そう。なので、その家賃補助なんていうのを出してたら、もうキリがないわけですね、高くて。だったら、不動産をちゃんと事前購入しといて、で、これも資産になるんでね、ということでそこに建ててます。ユニバーサルスタジオ北京は、半国営みたいなもんなんですね。アメリカのユニバーサルスタジオの資本と、いわゆる中国の、いわゆる政府系の資本が入っているので、日本の言葉で言えば第三セクター、みたいな感じなんですけど、ほぼ国営なので、土地を抑えるのは簡単なんですね。なので、寮になっていて、現在、結構な人数、もう本当数千人入居されてるらしいですけど、まだまだ余裕はあるって言ってましたね。で、その私の教え子たちもみんな地方から行った人たちはその中で暮らしています。彼女が、WeChat ムービーでね、見せてくれた時は、 いわゆるなんていうんだろうな、マンションの 3LDK のような部屋でした。ほぼほぼ、ああいう感じ。入ると大きなリビングっぽい空間があってですね。で、個室が3つ。まあ、プライベートでちゃんと鍵もかかるような。まあ、ニュアンスとしてはそんな感じですね。だから完全独立部屋っていうのもあるのかもしれませんが、それは、なんかこう、家賃が高いだとかなんかあると思うんですけど、そういう3人個室1個リビングみたいな部屋だと、ね、1ヶ月600元とか言ってたかな。600元っていうと、ほぼほぼ1万円ぐらいの感じじゃないですか。まあでも、北京のね、あの立地で、まあ一応か、仮、半分個室、まあ、リビングは共有だとしてもね。まあまあ、いいですよ。なかなかそんなのないからね。もちろん建物も新品だし、内装も新しいですからね。でね、こういったテーマパークとかリゾートっていうのは、通勤が大変なんですね。本当のその田舎の方、地方の方であればそんなことないんでしょうが、こういうその都会型でしかも巨大なテーマパークの場合は、まあまあ大変ですね。例えばそのテーマパーク、ユニバーサルスタジオ北京から自宅までが、まあ電車とバスで1時間だとすると、パークまで来るのに1時間かかりました。で、さらに、着いてから、今度その着替える、まあ東京ディズニーだとワードローブビルとかね、言ってましたけども、そういったビルに行って、ロッカーで今度自分のロケーションのユニフォームとか、コスチュームに着替えて、で、着替え終わりました。それから今度は自分の所属している部門のオフィスに出社して、そこで朝礼とか書類とかね、いろいろ確認して、その後本当の自分今日働く場所に移動する。で、それからお仕事始まりますってなるんで、まあそのパークに着いてからもう30分、40分、50分かかっちゃうんですね、勤務するのに。だから通勤時間1時間といっても、それで終わりではなくて、このパークに着いてから実際に勤務するまでにまた40分ぐらいかかったりしますんでね。で、これが往復になるんで、まあまあ大変ですね。だから本当にできるだけ近い方がいい。その週に2、3回しか来ないアルバイトさんだったらいいんですけど、社員の場合はやっぱきついですよね。で、しかもその、早番、例えばその、6時出社、7時出社があったり、遅番であってね、10時、11時まで働くような場合もあるわけじゃないですか。そう、だからできるだけ近くに住みたいっていうのが、まあこれはみんなの願望なんですけど、いかんせん家賃が高いので。だからまあ寮を徹底的に用意していって、まだまだ寮の敷地もね、あるみたいなことを言ってましたけど。そう、ただまあ今回最初からですね、いわゆるユニバーサルスタジオ北京っていうその地下鉄の駅をもう作って、それありきの計画になってるんで、地下鉄使って通勤する人たちにとってはすごくいい場所ですね。だからその地下鉄沿線のできるだけ近めの駅に住むっていうのがいいんでしょうね。だからこれはゲストも楽だと思いますよ。まあ上海ディズニーランドも同じなんですけども、最初からまあまあ半分国営のようなものですから、国策でやってるんで、そういった鉄道とか道路っていうのは優先的にこう作ってくれるんで。そう。で、それに比べるとやはりまあ一番そういうのは苦労したのは東京ディズニーランドでしょうね。まあ純然たる民間企業ですから、オープンに間に合うようにその JR 京王線開通しませんでしたね、結局ね。まあ早くしてくださいよってお願いぐらいしかできないとか、まあ高速道路のインターチェンジもなかなかね、すぐにはできなかったんですけど。そういうのはやはり中国は有利ですね。そう、それを教えてくれてる彼女はですね、もともと、2010年だったっけな、そう、日系のそのアパレルメーカーが中国進出するときに、どんどんどんどんお店をこう増やしていくわけですけど、その時のその店長研修を頼まれて2年間ぐらい、いろんな日系のアパレルの店長研修っていうのを担当した時のその店長さんです。で、日本語ももうベラベラで、日本に留学したこともあって、もうレベル高い人ですね。そう。で、それで、今回、ユニバーサルスタジオの北京の中でも、いわゆる日本語で言うと商品部。はい。お土産屋さんですよ。はい。結構大きなお店の一応店長スタートというようなことです。日系のアパレル出身なので、多分一発で受かったみたいですね。 いや、それはやっぱりレベルが違いますもん。やっぱりね、上海の人なんですけど、上海のアパレルの、特に日系のアパレルの店員さんはやっぱりレベル高いなと思いますよ。まあ、第一、自分自身がオシャレですし、知識もあるし、もちろんこう、中国式、または日本式っぽいマナーも心得ていて、で、その相手をこう、ちゃんと立てながら話すじゃないですか。うわー、かわいい、ピャオレアンとか、なんか、くわーいとかって言いながらね。そういう接客って、実はなかなかできる人いないので、で、そういう人が店長さんだと、やはり、店員さんもだんだん真似して、育っていくだろうな、っていうことで、ユニバーサルスタジオって、もともとね、そんなにその教育パワーがある会社ではないんですよ。あ、もちろんありますよ。ありますけども、昔からそういう、その、もうディズニーの OB 優先的に取ってきたような会社なので、どんどんどんどんその、業界ノウハウって、まあ、もうどんどん入ってくるんですよ。まあもうもちろんアメリカでもそうですし、日本だって、ディズニー出身者たくさんいますしね、で。そういったその業界の経験者の良いノウハウっていうのをこう集めていって、まあうまいことやってきたような部分があるんで、まあそれはそれでそういう戦略でコストかけないっていう意味では、まあ経営者の人目線ではいいことなんでしょうね。ね、まあコロナ禍終わったらね、行ってみようかなと思ってますけどね。そうそう、今日もね、いろいろ、またね、送ってくれたりして、これまた別の人なんですけどね。これ別のまた日系のアパレルにいた、別のブランドにいた人で、こんな、なんか、これ従業員食堂の写真ですね。うん、昼食でなんか飯食ってるのかな。まあなかなかね、実はこう、毎日、すごい時間があるみたいなんで、またこれ、報告します。